理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第201回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月に入りまして、
はい、
1月分のメールを整理してたんですけど
、
やっぱプレゼント企画もありまして、たくさんのメールをいただきまして、本当にどうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
で、この番組ではですね、
はい、
お便り紹介の回にその前の月にいただいたメールでね、こんな人からいただきましたよっていうのを、私たちが受け取った全員分の、お名前を紹介しています。
はい。
なのでぜひ、ラジオネームというかペンネームというか、なんて呼んでほしいかを書いていただけると、そのお名前で、紹介ができるので、そちらを書いていただけると嬉しいです。
はい。
ということで、今回もお名前の紹介をするんですが、
もう一つ、お便り紹介の回では質問を書いていただいた方の中から、まあ、ちょっといくつか番組で取り上げますが、中には質問を読まれないのであれば一番初めに名前を呼ばれたくないって方もいらっしゃるので、そういう方も、特に名前を読んでほしくないという方も一言書いていただければ、その場合にはお名前はお呼びしませんので、そういう方も何かコメントをいただければ対応いたします。
はい。で、
はい、
香織さん、さっき整理して、
うん、
1月は何人の方にメールをいただいたんでしたっけ。
はい、1月にいただいたメールは全部で97名の方からいただきました。
本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました。で、中にはね、複数回メールしていただいた方もいらっしゃるので、メール総数としては
100通ぐらい
以上を、はい、いただきました、はい。
全部目を通しております。ありがとうございます。
はい。
で、恒例のメールをいただいた方々のご紹介というのをしたいと思います。今回ペンネームというかラジオネーム書いていただかなかった方は、本名の苗字だけかなをお呼びして、全員分紹介したいと思います。
はい。
はい。時間がかかるかもしれませんが、香織さん、よろしくお願いします。
はい。では、1月にメールをいただいた方々です。ポコペンさん、ネガタさん、ヤス5525さん、テルテルさん、シャフトさん、目黒のケンさん、オクちゃんさん、オトーさん、マシェリさん、セイシュンさん、札幌マーシンさん、ポンタックス645さん、ムーさん、テラミさん、チャメさん、渡辺さん、斉藤さん、ミヤッシーさん、小野さん、緊急対策本部長さん、EHJ ボブさん、クジラさん、今宿さん、ツボロアさん、宇野さん、モニャさん、マリージュアナさん、カタコさん、ハラジュさん、A カッコ C さん、まるまるちゃんさん、マミムネモさん、ハラショウさん、イノマタさん、シロとクマさん、TKB さん、デイスターズさん、タカシさん、ヒルアンドンさん、ヨコピーさん、クレナイのプーさん、ハリー2005さん、エイティさん、クニさん、スカイシーフさん、超新星さん、ピカ3216さん、無重力ガエルさん、マシェリさん、イクミトマティートさん、NTTG3 さん、ソノさん、ハタボーさん、ホコラ2号さん、トモさんさん、ノラボー仮面さん、キンさん13号さん、トラさん、フィガローさん、理科系の仏像さん、シードさん、マスオカさん、鶴亀さん、ポチさん、フジッピーさん、ハラジュさん、カイワレさん、ハルさん、ミロミさん、コバルトさん、ケイさん、オールトさん、梅村さん、 英吉さん、野島さん、クラインさん、マッツンさん、ナノビョウさん、シカゾウさん、飲み物さん、ソレンタさん、山の中の管理人さん、マーズさん、シローさん、コージーさん、ポンさん、コンゴージさん、タシンチューさん、マイケル・ソータンさん、ダムマスターさん、ガタホさん、ホルーシさん、ケンさん、モイネンさん、ツライさん、カタコさん、以上の方々からいただきました。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
かおりさんもお疲れ様です。
頑張りました。
ということでですね、
はい、
本編では質問を中心に、うん、いくつかのメールを取り上げてご紹介していくんですが、
はい、
その前に、うん、短く何通か、うん、まずですね、ジョンさん、
はい、
ということで、皆さんの名前を読んでるというのが私たちが受け取ってちゃんと読んでますよということになっていますので、ここで名前を呼び上げた方は、はい、内容を読んで私たちの中で、共有をしています。
はい、
はい、
もしメール送ったけど名前呼ばれてないって方がもし万一いらっしゃいましたら、ちょっともう一度メールください。稀にちょっとやっぱ届いてないってことがあるみたいなので、うん、こちらも例えば迷惑メールに入っちゃったとかそういうことも過去にあったので、そういうところも含めて確認はしてはいるんですけど、お名前ちょっとお呼びしてない、おかしいなっていうふうにことがあったらご連絡いただければ、ちょっとまた調査の方させていただきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとですね、鶴亀さんからいただいたメールで、はい、うん、はい、村内理科の時間の村内は何の意味だというご質問がありましたが、
うん、うん、
私たち村内
プロジェクト、そんなのいいじゃんね
え、そんなのいいじゃんねえじゃないですよ。
あ、そう、
はい、村内プロジェクトという名前でグループを作ってやっているんですが、もともとそのリーダーの竹内さんという方が、
はい、
そんなことないっしょっていう番組で始めて、
うんうん、
そのそんなことないっしょの略で村内で、村内プロジェクト、村内プロジェクトの中の理科っぽい話をする番組で、そんな理科の時間っていう名前になってます。
はい。
はい。
なんかね、聞いて損はない理科の時間の略だと思ってましたっていうコメントいただいたんで、それでもいいですよね。
それでもいいんですけど、その前に私がやっていた、そんなフォトないっしょっていう番組がありまして、それも、写真系の番組なんですけど、そんなことないっしょをもじって、そんなフォトないっしょにしたつもりなんですけど、
はい、
元を知らないと人の写真に因縁つけるみたいな名前だなっていうふうに
言われたこともあった。そんな写真ねえんじゃねえってこと、
そうそうそう、っていうのもあったんですけど、そんなことないしょっていうのが元になっていますと。
なるほど、
はい、
そんなメールが来ていたんですね、
はい、もう一つ、
はい、
ケンさんからいただいた、
うん、
星空紹介の時に私の方で、はい、ヘラクレス座という名前で星座名を呼んだんですけれども、そちらについて、ヘルクレス座ですというコメントをいただいて、私の方が間違っておりました。申し訳ありません。
ヘラクレスとヘルクレスっていうのは、基本的には同じ、多分ギリシャ神話、ローマ神話の英雄を指してはいるんだけど、星座の名前として登録されているのは、ヘルクレスっていう言葉ってことですね。
そうですね。なので、星座名を言うときにはヘルクレス座というのが正しいということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。でもなんとなく、ヘラクレスっていう方が聞き慣れてる気がするんですよね。
とはいえ、その辺は英語でどうとか、日本語でどうとか、そういうのもいろいろある中で、この時にはこの名前で呼びましょうっていうのがあるので、
へぇー。
英語の通じ同じでもね、違う読み方、うん、したりするし、まあ、ペガススザとかも、うん、あれペガサスじゃないのとかいうのも、
そうそうそうそう、ペガサスの方が聞き慣れてるけど、なんかススなんですよね。え？
セイントセイヤファンとしてはペガサスが好きとかってもあるんじゃないですか？
いや、別に私はペガサスではないですよ、好きなのは。
あ、わかりました。うん、まあ、そんな感じもあるので、皆さんも星座名の時には、はい、ヘルクレスが正しいということで覚えてください、うん。ありがとうございます。
はい。ヘルクレス座ですね。
はい。あとですね。
はい、ありがとうございます。はい。
お便りではないんですけれども、 200回記念でオフ会をしましょうと。
はい。
まあ、オフ会といってもみんなで科学館に行ってワイワイしましょうみたいな感じなんですけれども。
通称よしやすツアーですね。
それ誰も言ってないです。
え、おう。
香織さんだけ言ってます。
じゃあ最後まで言い続けます。
こちらですね、2月の12日の、お昼から2時ぐらいまで、上野の国立科学博物館で、開催をします。
はい。
参加表明とかは、特にいらないんですが、もし、連絡をしたいとか、主催者に連絡をつけたいというのがあれば、PTX という、サービスを使って一応お知らせを出しているので、そこに、集合場所の写真とかもね、載せているので、参考にしていただけるといいんじゃないかと思っています。
はい。
PTIX は peatix.com /event/数字で234510というのを、URL 打っていただきますと、理科オフ会っていうのが出てきますので、そこに詳細を載せていますので、気になる方はそこを見てください。また前回の放送で、詳しくお伝えしているので、そちらも聞いてみてください。
はい。現在、今まで、まあ、ちょうど収録の段階で、15人前後ですか？私たちも含めて。
はい。で、
集まる予定です。
はい。我々以外でも、某ポッドキャスターさんが来てくれるという話もあるので、
乗っ取られるってことですか？ヨシアス会から。大丈夫？
そういうわけではないですけど、
はい。
そんなプロジェクトじゃない人も来てくれるかもしれません。
そんないい加減な。
はい。ということで、はい、今日は、いつも長くなってしまうメール紹介の回なので、オープニングの辺にして本編に行ってみたいと思います。
はい。はい、よろしくお願いします。
では早速、メールの紹介をしていきたいと思います。毎回、ご質問があったメールを中心に何通か紹介してそれにお答えしていく、流れになっております。では1通目紹介をお願いします。
はい。緊急対策本部長さんからいただきました。最近の月は非常に大きく綺麗に見えるのですが、気のせいでしょうか？それともスーパームーンの影響が続いているのでしょうか？続いているのなら、いつ頃まで綺麗に見えるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
うん。
月の大きさですけど、
うん。
多分ね、満月の大きさの話されてるんじゃないかと思うんですよね。
ああ、満月。でも満月以外の、なんだろう、半月、三日月、その他の月もなんか、くっきりはっきり大きく綺麗に見えるような気もしますけどね。
うん。冬の方が、
うん。
湿度が低いので、
うん。
どっちかっていうと、ぼんやりよりもくっきり見えるっていうのがあります。それが一つ。
ほうほうほう。
で、もう一つ、ここ何年かはずっと、満月が大きいのは、秋から冬にかけての時期の方が、周期として満月が大きめに見えるんで、
うん、
やや大きく見えます。
あ、じゃあ、まあ、そもそも大きく見える、まあ、少し月が地球に近い時期だし、プラス見え方もくっきりはっきり見えるので、余計大きく見えやすいんですね。
うん。で、もう一個、
はい、
すごく大きい。夏と冬の満月の違いがあって、
うんうん、
冬の方が、見上げる角度が高いんですよ。
ほう。
で、夏の方が低いのね。
ほう。
なので、上の方に見えるっていうのがあります。
そうすると大きく見えるんですか？
大きく見えません。大きさは変わんないです。なんですけど、
うん、
上の方にあるんで、
うん、
大きいっていうよりは、高く上がってる感じがするんだよね、満月が。
ああ、そうですね、はい。
うん。で、うん、その印象も、その見え方の違いであるんじゃないかと思うんですよね。
まあでも、比べる対象がないから余計に大きく感じるとかもあるかもしれないですね。その、周りに例えばビルがあると。う
ん、一般的には、周りにビルがあった方が大きく見えると言われているので。
うん、あ、そうなんですか？
そう。 なので地平線とか水平線とかに近い方が大きく見えることが多いんですが、
うん、
くっきり見える感じは高く上がってる方が見えるのかなと思いますので、
ほう、はい、でも本当に冬だと、ね、暗いところにすごくピカーッと輝いて見えますね月は、
うん
うん、
なので上から照らしてる感じがします。
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ次のメールお願いします。
はい、では次のメールです。エイティさんからいただきました。満月に近い夜にふと空を見上げたら月を中心にして大きな輪が見えたことがありました。虹のような感じのものでとても幻想的でした。また見たいなぁと思っているのですが、どういう条件だと発生するものなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。月の周りに雲、雲じゃない、月の周りの虹、
虹っていうよりは、
うん、
なんていうのかな、薄く明るい輪が見える感じだと思うんですね。
お
う。で、これお日様というか太陽でも、見えたりするんですけど、
うん、
ね、いろんな言い方があって、傘、
傘、
うん、で、月傘とか月雲、これね、漢字がちょっとだけ難しくて、うん、あまり使わない漢字で、
うん、
上にお日様の日ね、
書いて、上にお日様の日、はい、うん、
その下に軍隊の軍って書く感じなんですけど、
ああ、なんか窓ガスみたいな、めまいみたいな字じゃないですか。
まあまあ。で、これで傘って呼んで、ハロとか、ヘイローとか、いう言い方もするんですけど、
あ、そうですね、太陽。めまいの前ですよ、
はい。めまいの前でいいのかな？
うん。
で、薄い雲があったり、
はい。
なんだろうな、空気中に細かい、均質な塵があったりすると、
うん、
月の周りとか太陽の周りに明るい、輪っかが見えることがあります。はい、
おぼろ月みたいな感じですか。
おぼろ月ともまたちょっと違うんだよね。おぼろ月は薄曇りの中で、うん、見えるのがおぼろ月という感じで、
いや、もっと、雲ほどのものではないけど、より細かなものが周りにあると見えるって感じなんですかね。
そうですね。太陽でも、
うん、
周りに見えることがあるんですけど、
うん、
太陽ってあんまり直接見ないじゃないですか、眩しいから。
眩しいです。
そう、なので、太陽の周りに見えると、わかるとね、すごくはっきり見えるんですけど、
へ
ぇ。月で見えるときには、まあ、太陽よりは暗いんで、
うん、
月の時にはよーく見ないと見えない。で、もう一個、なんか薄曇りの時に、
はい、
雲のを通して明るいところが広がっていて、
うんうん、
その明るいところと暗いところの縁のところがね、ちょっと虹色っぽく見えたりもするんですけど、
縁のところが虹色。
そうだ。
へえ。
そんなのもあったりして、
うん、
ちょっとね、月とか太陽の周りにこ
う
輪っかができる現象いくつかあるので、
うん、
あとはね。ご質問とはちょっと違うんですけど、
はい、
現実、幻のお日様って書いてある現実とか、
はいはいはい、
まあ、いろいろね、月がとか太陽の周りに、
うん、
虹っぽいものとか、
うん、
光の点が見えたり、
うん、
輪っかが見えたり線が見えたりするっていう現象があります。
はい、あと、はい、実際に見えるものじゃないですけど、よくなんだろう、写真とか、動画とかだと太陽のところからなんだろう、プリズム的に光のなんていうの、矢みたいなものが流れてることもありますよね。
あれはあれですね、レンズの中で反射しているやつですね、
うん、なんかああいうのも合わせて、まあ、ちょっとした反射みたいなお話になってくるのかな、全部が。
そうなので、うん、レンズを通して、何個か、
うん、
ひし形が並んでるようなみたいなやつは、
うんうんうんうん、
あれは、カメラレンズとかを通して見たやつで、うん、肉眼で見えるのは、
うん、
さっき言った、現実とか、
うん、
傘をかぶってるとかなんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと前から、
はい、
花粉の注意報が出るようになったんですよね、杉の。
おう、そうです。そろそろ辛い季節になってまいりました。
は
い、
で杉の花粉がすごく飛んでる時には、うん、杉の花粉に反射して、太陽の周りに、丸い輪っかが見えることもあるので。
それは幻想的とは言わないですね。
幻滅ですかね。
なんか壊滅的というか。
はい、うん。そんなのもあるので、ちょっとね、2月3月は、太陽の周りも気にしてみると丸いのが見えるかもしれません。
花粉は嫌です。は
い、お大事にしてされてください。
はい。そろそろ薬飲みます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、どんどん行きましょう。
では次のメールです。金さん13号さんからいただきました。全国の博物館、水族館、プラネタリウムを紹介するコーナーを企画してほしいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
うん。
自分が行ったとこだと、
うん。
ちょっとした紹介もできそうなんですけど、
うん。
全国になかなか行けないのと、
うん。
なんとなくこういう番組で、ガイドブックをそのままね、右から左に紹介するのもどうかなと思うので、
ああ、確かに。
なんかのね、特集というか、
うん、
に絡めて紹介するだったり、自分たちが行った時にご紹介するみたいな感じで紹介できればなと思っています。
はい。あとは、もしくはなんかメールとかでね、こういうところ行ってっていうのをいただければ、ね、まあ、内容とかにもよりますけど、番組で取り上げることも可能だと思うので、はい。いろいろ行ってみた時の感想、もしくはその展示に対する、疑問、そういうものがあったら、ぜひ送ってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前確かね、名古屋の科学館のメールをいただいたことがあるかな、
うん、うんうん
うん、で、あと私はたまたまなんですけど、
はい、
この収録をしている日の昼間に、東京の竹橋かな、住所で行くと、東京駅から、地下鉄大手町駅方面に行ったところに気象庁っていうのがありまして、
ほう、
で気象庁の建物の中に、うん、気象科学館っていう、まあ、科学館っていうよりもお部屋があって、そこで展示をやってまして、科学室はい、そこに行ってきたんですよ。
うん、そんなのがあるんですね。
うん、で無料で、
うん、
平日しかやってないのかと思ったら、うん、土日もやっているので、
お、
近くまで行った時にはぜひ行ってみると面白いんじゃないかと思いますよ。
どういう展示があったんですか、中は。
気象観測のお話とか、
うん、
歴史、あと地震とか津波に関する、なんていうのかな、体験モデルみたいなのとか、
へぇ、
あとはね、火山の模型とか、
うん、
いろいろありまして、
あ、そうか。気象庁、なんかね、なんとなく明日の天気予報っていうのが一番浮かびますけど、うん、そうか、結構いろいろ手広くなんか気象庁提供の、うん、なんか情報としてありますね。
あります、あります。まあ、無料なのもあって、
うん、
すごく豪華なというよりは、いくつかのしっかり作った展示の間に手作りな、うん、展示が並んでたりとかっていうね、ちょっと手作り感もあったりするんですけど、
うん、
そこに行ってきました。
はい。
で、そこの人に、
うん、
以前この番組でも話題になった、海の上に、
うん、
天気図って、こう、気圧のね、等圧線っていうのがたくさん書いてあるけど、
はい。
海の上っていうか海上、
うん、
は圧力を測る人がいないのになんでわかるんだと。
ああ、まあそうですね。まあ一度なんかお便りか何かで来て取り上げたことありますね、その話題。
で、その確認の質問しちゃいました、今日。
おう。そしたら、ね、
遠洋というか、
はい。
海に出ている船からレポートがもらえるんだそうです。
うん、うん、なるほど。じゃあやっぱり、まあ、同じ場所に毎回ではないけど、似たような場所に、いる船から似たような場所の情報を集めてっていう、まあ、でもその場の情報を集めてるわけなんですね。
そう。で、
船
は、ギブアンドテイクで、
うん、
要するに船自体は、今までも気象台というか、 気象庁みたいなところから来る天気図とか、天気の分布をもとに、船をどっちに向けるとかね、嵐に備えなきゃいけないとかっていうのを、自分たち知らなきゃいけない立場じゃないですか。
そうですね。何も情報がないから分かんないですもんね。
そう。なので、自分たちが、その気象庁みたいなところに気圧とか、お天気を報告することで、逆に、気象庁というか、そういうところから天気図だとか、お天気の情報がもらえたりとかっていうのは、やっぱりね、持ちつ持たれつの関係で、いやいや送ってくるわけでもないみたいです。
まあ、命に関わることですし、より正確な情報の方がね、お互い嬉しいから、まあ本当にギブアンドテイク。情報を出して、はい、その情報を元にした最新の天気図、気圧図みたいなものを、まあ、統計、出してもらうっていう感じなんですね。
とかっていうので質問とかもしてきちゃいました。
あらあらあらあら。
はい。で、土日もね、多分空いてると思うので、ウェブページでその開館時間とか確認して行ってみるといいんじゃないかと思います。
はいはい。で、他にもいろいろそういうのもあると思うので、はい、何かいい情報があったら、じゃあまたメールお待ちしております。
はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
トラさんからいただきました。よくテレビとかで何十億年後かにアンドロメダ銀河が天の川銀河と衝突するという話と、宇宙は加速膨張しているという話がありますが、どちらも観測結果を元にしていて正しいことなのですが、なかなか頭の中で納得できません。わかりやすく説明していただけると助かりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。このアンドロメダ銀河と天の川銀河の衝突って、はい、もうすぐ、まあ、宇宙時間ではありますけど、もうすぐ衝突するっていう話と、実はもう衝突が始まってるっていう話を聞いたことがあるんですよね。
でもそっちの話してると長くなっちゃうので、肝のとこだけ短くお話をすると、
はあ、
何で例えるのが一番いいかわからないんですが、例えば、風船の上に模様を描いて、風船が膨らむと、模様の間がこう離れていくっていうのありますよね。
はい。
それがな、宇宙が膨張してる感じのイメージ。
お。
なんだけど、じゃあ、その中で、塊が、こう、要は星をね、一個ずつ描くと、全部の星が、風船が膨らむとどんどん遠ざかっていっちゃうんだけど、星のグループがあって、グループが塊で動いてるとすると、そうすると、風船が膨らんでも、近づく子たちはいるわけですよ。
グループが塊で動く。
そう。例えばね、風船に星を描いて、それを膨らますってやると、星と星はどんどん離れていくしかないんだけど、風船の上に、アリのグループ A とアリのグループ B を置くじゃないですか。
はい。
で、アリがグループ行動しているとすると、風船が膨らめば、アリが止まっていれば、アリはどんどん離れていくけど、アリグループ1とアリグループ2が同じ方向っていうか、それぞれが向かい合ってというか、それぞれの方向に歩いていけば、風船が膨らむのよりも、ちょっとでも早ければ、どんどん近づいていくよね。
まあそうですね。はい。
そう。そんな感じだと思っていただければいいんじゃないかと思います。
じゃあ、その全体的には膨らんでたとしても、その部分的、局所的に見れば近づいてってるので、まあ、天の川銀河と、アンドロメダ銀河というのは、まあ、
ぶつかるのもおかしくないよっていうことですね。
で、まあ実際ぶつかるぶつかんない、今現在どうかっていうのは結局まあ、銀河の大きさの定義によって変わってきちゃう。
どこが端っこかってことですね。はい。
そっか、なんとも言えないですもんね。
ということでお答えになってましたでしょうか。
はい、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。どんどん行きましょう。今回たくさんあるので。
はい、では次のメールです。
はい。
シードさんからいただきました。コマが回転していると倒れないのはなぜなのでしょうか。もう一つ、自転車も進んでいるときは倒れないのはなぜなのでしょうか。といただきました。
はい。
なんか最近、倒れないバイクっていうのが、開発されたってニュースで聞きました。
あ、それはあれですね。CES っていうセスショーっていうのに、出したホンダのバイクですね。
あ、そうなんですか。
それは、コマを 真ん中で回してるんじゃなくて、
うん、
ハンドルを微妙に切って倒れないようにしてるそうです。
なんだろう。あれもそうですか？セグウェイ。
セグウェイは、前後に、こう、タイヤを動かして、バランス取ってます。
うん、
でですね、
うん、
コマとは、両方とも全然違って、
うん、
コマは、質量の重いものがぐるぐる回っているから、
うん、
斜めになっても、パタリとは倒れずに、回ってられるんだよね、うん。
それって、まあ、遠心力が、回ってるから、全方向に働くから、なんだかんだ言ってプラマスマイナスゼロになって倒れない感じですか？
違います。
あ、違うんですか？
違います。
ね、
まず、自転車の方の話をすると、
はい。
自転車が倒れない理由は、うん、人がこう、バランスを取ってるからっていうのもあるんですけど、
はい。
10円玉とかね、コインを転がすと、
うん、
そのままだとパタって倒れちゃうんですけど、うん、転がしてると倒れないですよね、そんなに。
まあ、そうですね、転がってるときは倒れないですね。で、転がりが、スピードが遅くなると、最後なんかパタッと倒れちゃうような感じがありますね。
うん。で、転がってるときに、横から力がかかると、
うん、
どうなるかっていうと、
うん、
コインの上の方ね。
はい。
に、例えば進行方向にコインが自分から見て、手前から向こう側にゴロゴロゴロって転がってるとします。
はい。
まあ、タイヤが進んでるみたいな感じね。うん、
はい。
で、タイヤの上の方を、右から左にちょんって突っつくと、
うん。
ゴロゴロ転がってなければ左にパタリと倒れるじゃないですか。
まあそうですね。不安定な細長いものが立ってるところを押されるわけですからね。
そう。でも、うん、左から右に、違う、ごめんなさい、右から左にちょんって押して、それが転がってるとすると、
うん、
その、右から左にちょんって押したのは、転がっていくに従って、
うん、
10円玉転がってくる、またタイヤが進んでいくのが、左側にぐるって回るような力になるのね。
あ、直線で進む力から、ちょっと円を描くような、力、方向に動き始めるわけですね。
そう。なんでかっていうと、
うん、
上になってるところが左に、ずれるわけだから、
うん、
それを倒れるんじゃなくて、
うん、
転がるのと、斜めに、曲がるっていうので、
うん、
その力を逃がして、
うん、
逃がしてっていうか、そうなっちゃうんだけど、
うん、
で、倒れないでいるってことができます。
へぇ。
だから、うん、ゴロゴロゴロって転がした、
うん、
コインも途中からぐるぐるぐるぐるぐるって円を描くようになってパタって倒れることが多いじゃないですか。
そうですね。そのまんま止まってパタではなく、そうですね。最後はなんかグオーってカーブを描いて倒れます。
そう。あれは横からの力がかかって、
うん、
パタリ倒れるんじゃなくて、カーブをしながら倒れるっていう風になってます、うんうんうん。
はい。なってます。
なので、回転してるものは、回転の倒す方向、要は、うん、傾ける方向に力が働いた時には、そっち側に倒れるんじゃなくて、質量がぐるぐる回ってる分、
うん、
なんて言うんだろうな、コインが、前に進んでる時に右から左に押されると、右から左に倒れるんじゃなくて、コインの前側が左に向くってなるわけね。で、それを今度、コマの方に持ってくると、
うん、
コマが倒れようとすると、
うん、
力が、周りにぐるぐる回ってるものがあるから、90度の方向に力がかかって、
うんうん、
なんていうのかな、コマの先っぽ、地面についてるところは同じで、
うん
うん、斜めなままこうぐるぐる回り始めるっていう。サイサー運動とか味噌すり運動って言うんですけど。
あ、コマの軸が、まあ、初めは、いわゆる垂直に立って、コロコロって回ったのが、斜めになって、
そう、斜めなままぐるぐる回る。
軸はまっすぐだけど、その、斜めのてっぺんはなんか円を描きながら、
うん。
回り始めるような感じですね。
う
ん、
そう。っていうので倒れないでいるっていうのが、コマが倒れない理屈の一つ目。
一つ目？
うん、それだと、うん、斜めから戻ったりはしないわけ、垂直に。
あ、そうか、確かに、コマって、紐を引っ掛けて、まあ、コマを回し始めた時って、必ず円を描きながら、ちょっと斜めに回り始めるけど、最終的には、コマの軸は立ってきますね。
そういうことってあると思うんですよ。
そうか、斜めからまっすぐに戻ってくるわけですね。
その力は、うん、今言った、うん、その、ぐるぐる回るものがあるから、横にパタリと倒れなくて、うん、そこから90度の方向に力が働くっていうのとは違う性質で、それはですね、軸が、その、うん、テーブルとかね、地面とかにくっついてるところとの摩擦が、うん、要は、太さがあってね、
うん、
そこの摩擦があるから、立つ側に力が働くっていう風になるんですけど、この説明はね、自分では納得してるつもりなんですけど、説明がなかなか難しいです。
うん、
軸がね、
うん、
地面とかに触れてない、昔地球ゴマって言って、枠の中にね、ゴマが入ってるやつがあったんですよ。
うん、
地球っぽい、地球儀みたいな形の中に、軸が入っていて、
うん、
地球儀みたいなやつ自体は、ぐるぐる回らなくて、中のものだけが回るっていうのがあって、それは置いた時に、斜めから始まったらさっきの味噌汁運動、再三運動はするんだけど立ったりはしない。
へ
ー。でぐるぐる回るのが、地面とか床とかにくっついてれば、うん、まあ、作り方によるんですけど、斜めなやつがまっすぐに立つっていうのができるんですね。
へ
ー。はい。でコマの科学だっけなっていう本が確かあったような気がするんで、それに結構細かく書いてあったと思います。
コマだけに細かく、吉安さん言いますね、
はい、ということで、
はい、
簡単ですがお答えになってましたでしょうか。
はい、はい、じゃあ詳しくはコマの価格を、
はい、
に細かく書いてあります。
はい、よろしくお願いします。
そうです。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では今回はサクサクどんどん次のメール行ってみましょう。
はい、では次のメールです。マーズさんからいただきました。十二進法って言っていいのか、十二単位のものって結構あるように思うのですが、時間、ダース単位など、なぜ十二？昔の人は指が十二本だったとか、十二支の十二年周期には何か意味があるんですか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
十二進法。
十二進法。結構ありますよね。
十二まであって、次、一、うん。数学的に言うと0から11まであって、また0から始まるという感じで。
時間。やっぱ時計が、時間ごとかが一番日常的かな。あ、でもそうか、ダースもそうですね。
うん。でね。
はい。
まず、自然現象の中で12が一番わかりやすいのは、1年の中に、満月とか新月とか、月がぐるぐる回るのが12回ある。
ああ、確かにそうですね、
ま。きっちりは割り切れないんだけどね。
うん、うん。まあ、いわゆる、太陰暦だと、まあ、11ヶ月とプラスアルファ
?12回とちょっとなんだけど。
うん。太陽も同じ感じ？
太陽は違いますよ。
太陽は？
なので、世界的に1年は、12ヶ月ね。
うん。まずは、月から12っていうのが一つ出てきますと。
はい。
はい。
なので、12ヶ月なのは、そこから来ています。
うん、おう、なるほど。
で、もう一つ、割りやすいっていうのがあって、
うん、
12って、2で割れて3で割れて4で割れるじゃないですか。だから、半分にするとか、3分の1にするとか、4分の1にするとか。うん、っていうのがやりやすいんで、
うん、
何分の1かずつにして、考えるっていうのがやりやすいので、
うん、
まあ、8分の1にするか12分の1にするかっていうのがやりやすいから、なんだろうな、うん、何かをね、分けていくタイプの単位に使われたことが多いんじゃないかと思っていて、それの一番わかりやすいのは時間、1日を半分にします。
うん、
それをまた半分にしますみたいなところで分けていったときに、3分の1とか4分の1とか、2分の1にしやすいので、12時間。で、多分なんだけど、昼間を12個に割って、夜を12個に割って、24時間ができたんじゃないかなと。
う で、そうすると12っていうのは、うん、自然現象というよりもそこはなんか数学的なところから少しスタートしてるような感じですね。
うん、で、もう一つは、
はい、
たくさん割れるっていうのもあるんだけど、やっぱり、うん、十進法、10で1個繰り上がるっていうのが、うん、ずっと使われてきているのもあって、
まあ、ちょうどそれは人の指、両手の手、指の数ってところですからね。
そう、なので、それに近い数で、
うん、
いろんな数で割れるっていうのが12だったんじゃないかなと。
まあじゃあ、まあ12進法のそのスタート、起源っていうのははっきりと何か分かってるわけではないし、まあいろんなもので今現在使われている12進法のそれぞれで若干起源も違うけど、うん、まあそれなりに使いやすいというか、うん、扱いやすい数だったんですね、12っていうのは。うん、
あとね、
はい。
角度は360度じゃないですか。
ああ、そうですね。それなんか、なんで？
これは1年365に近いからだと思うんですけど。
あ、なるほど。
365に近くて、いろんな数で割りやすいので360。で、360っていうのは 12×30?
うん。
とかっていうので、その辺もいろんな計算のキリがいいからっていうので決まってるんじゃないかと思います。ただ、
うん、
やっぱ十二進法はなかなかめんどくさくて、
うん、
慣れてないとね。
まあ、十二進法って言い方をするとよくわからなくなりますね。なんだろう。時間とか、そういうカレンダー的なものとかだったら、感覚的にわかりますけど、十二進法って言うと、うん。
そう。で、
わかんないです。
今度は、何時間何分は、12進法じゃなくて今度60進法なんだよね。
そうそうそうそう、なんで？
これは多分12時間が先に決まったんで、
うん。
それの12の倍数で決めたかったんだと思うんだよね。で、12の倍数と10の倍数で、いいところが60だったっていう。
うん、ああ、そっか。そこは、どちらかというとじゃあ、時間の単位よりも後からできたんですね。分とか秒とかは。
そうです。
お
ー。だって、ミニッツって、
うん。
ほんのちょっとの時間っていう意味じゃないですか、もともとは。1分もそうなんだけど、
うん。
クリエイターミニッツって言うと、ちょっとの時間っていう感じで、要は、細かい時間を表すのに、うん、アワーから、
うん。
60分割してミニッツにして、
うん、
もっと短いのは、もう一回細かくするというのは、セカンドミニッツが、セコンドの秒になった。っていうのもあって、まあ、そんなこともあって、なんとなく割り算しやすいとか、それまでの流れの中から、うん、60を選んだり、12を選んだり、24を選んだり、360を選んだりっていうのがあります。
うん、
その辺で言うと、結構ね、うん、日本の単位は十進は多いっちゃ多いんですけどね。
十進法。
ただ、アメリカとかイギリスとか西洋だと、1フィートは12インチみたいな。
ああ。
ところとか、マイルとヤードの換算も、十進じゃなかったりするんで、なかなか難しいんですけど。
日本は昔の、文明？
ただ、日本も、一寸一尺は十進なんだけど、
うん、
一軒になった途端、六だったりするんだよね。
六
尺が一軒で。
あ、そう。じゃあ若干やっぱり、すべてがすべて十進法ではないけど、まあだからやっぱ、その場で一番使いやすいなんとか進法っていうのが、まあ当然使われていて、それが、まあ、指の手を元にした十進法か、
うん、
その、数学的に割りやすいものを分割しやすい12っていうものを使われるようになったかっていう。
そう、あとはさっき言った自然の中から来た、1年は12ヶ月365日みたいなところから来たりとか、あと、なんで1週間は7日なのかなのか、
それってなんかキリスト教的な思想じゃなかったでしたっけ？
そうですけど、
うん、
とはいえ、
うん、
私が思うに、一月は、月が一周するのはだいたい28日じゃないですか。
はい。
それの半分が14日で、その半分が7日。
あ、そうか、そうか、そうか。
そうか、っていうのから来てるんじゃないかな、なんて思ってます。
まあ、キリスト教の云々っていうのは、まあ、そうですね。そんなに、まあ、後付けって言い方は変だけど、もともとそういうサイクル的なものを説明したって考えた方が自然ですね。ああ、そうか、そうすると、28の半分半分で7。ね、ラッキーセブン。
なんでトランプは52枚なのかとかね。
13×4 な。あ、それもすごい変な数字ですね。あれ、あれはタロットから来てるんでしたっけ、トランプ。
かもしれないですけど、とりあえず1年って、52週間なんですよね。
うん。
大体。
うん。
52週間と1日なのね。
ほう。
そう。
52。うん。
で、トランプは52枚とジョーカー1枚。みたいな感じで、なんか関係があるかもしれないなとか思ってます。
はぁー。はぁー、なんか、面白いですね、その数字のトリックというか仕組み。なんまあ、ね、それが本当に正しいかどうかっていうのは多分今ではもう、
そうそう、だから、
調べようがないんでしょうけど。
どこで、元があってどう分かれたかっていうのは分からないけど、うん、そんなところでも関係があるのかもしれないなとか思ってたりします。
はぁー、ちょっと面白そう。
はい。
はい。
ということで、次のメールに行っちゃいましょう。
では次のメールです。
はい。
片子さんからいただきました。寒い澄み切った夜空には星が瞬いていますね。キラキラと揺らめいて。なんで？空気がゆらゆら動いて光が屈折してるからでしょうか。でも月は瞬いて見えないですよね。なんででしょうか。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これと関連してですね。
はい。
もう一通紹介してもらっていいですか？
はい。ネガタさんからいただきました。地球を他の惑星、例えば火星や木星や海王星から見た際には、他の星々のように輝いて見えるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、うん、星が瞬くのは空気が揺れてるからです。
うん、です。なるほど。はい、じゃあそのまま、空気が揺れてる。地球の空気が揺れてるってことですよね。
そうですね。
うん。
で、皆さん、大きい望遠鏡とかで星を見たことがあるかどうかわからないんですが、
はい。
夜空に輝く多くの星、恒星と言われてるやつは、
うん。
望遠鏡で見てもほぼ点なのね。
まあ、すごく遠くにあるから、
そう。
ちょっとぐらい人が持ってるようなものだと、どんなに拡大しても点にしかならないってことですね。
そう。そのすごく点にしか見えないようなものが、
うん、
空気の中を通ってきていて目に届く、うん、なので、うん、空気が揺らいだりすると明るさが、変わったり、場所が少し揺れて見えたりとかっていうのがあるんでキラキラするんですけど、それに比べて月は、
うん、
ほんの少しぐらい揺れても、
うん、
大丈夫なくらい面積が大きいし、
うん、
拡大したら面なわけね。
そうですね。もう月は肉眼で見ても点ではなく、
はい、
面積を持った丸ですね。
で、空気の中にその例えば湿度の違いがあって、うん、その湿度の違いがゆらゆらしてたりすると、うん、望遠鏡とかで見ると月の表面もゆらゆら見えたりするんですけど、
それってなんかこの間望遠鏡の回で少し話をしましたけど、屈折式、うん、の望遠鏡だと、その望遠鏡の中の空気の
反射の方ですね。
反射か、うん、反射式の望遠鏡の中の空気の温度によって少し揺らめいて見えることがあるっていう、それですか？
そうそうそう。で、それと同じようなことが空気の中でも起こっていて、
うん、
月とかを見ても、
うん、
空気の状態によってはゆらゆら見えたりもします。うん、ただ、もともと面積が広いので、瞬くほど、うん、変化はない。
おお、まあ、でも、なんか湯気の、湯気越しに月を見れば、すごく瞬くわけですね。
瞬くって言わないと思うんですよね。
ダメ？
うん。やっぱりこう、明るさが変わるような感じがしないと瞬くっていう感じがしないんで。でね、うん、
はい、
もう一通の方で、他の惑星から地球を見たらどう見えますか？はい、っていうのは地球から見た金星とか火星とかを 想像すると分かりやすいんじゃないかと思います。
うん、
つまり、今、地球から金星とか火星とかを見ると、
うん、
目で見ると色のついた点に見えますけど、望遠鏡で拡大すると、はい、月だったら満ち欠けがあったり、
うん、
と火星だったら、ほんのり模様が見えたり、もっともっと高機能な望遠鏡だと、
うん、
細かく、ね、模様が見えたり、木星だったら、
うん、
しましまが見えたり、
うん、
みたいなことが起こるんですけど、
うん、
なので、はい、他の、惑星から地球を見たら、例えば火星から地球を見たら、うん、満ち欠けがあって、
うん、
太陽との関係でね、
うん、
で、望遠鏡を使ってみると、あ、青っぽいぞとか、なんか模様があるぞとか、あと、あ、月が回り回ってんだ、あの月おっきめだな、みたいな、いうのが見えるんじゃないかと思っていて、
で、
一つ目の質問と重ねると、惑星は、はい、拡大すると面積が見えるわけね。
はい。
だから、細かく言うと面なわけですよ。
うん。
点じゃなくて。
だから、はい、惑星はそうですね。
惑星は瞬き方が恒星と違うはず。
うん。うん、
あんまりね、
でも、
キラッキラッしないんじゃないかな。
地球から見ると、地球の大気を通じて見るから、恒星は瞬いて、惑星は瞬いてもほとんどその、わからない程度になるけど、
はい、あ、そうそう。
大気が地球ほどないような星から見れば、
月から
恒星もそんなに瞬かないですよね。そうそうそ
う、月から、うん、見ると、恒星も惑星も瞬かない。
うん、うん、うん。
でも、火星は薄いながらも大気があるんで、恒星はほんの少しだけ瞬くかもしれないけど、惑星は、うんうん、あんま瞬かないで、青っぽい、うん、満ち欠けがある星として見えるんじゃないかと思います。
おー、地球はやっぱり青かった。
とか、明けの明星、宵の明星って言って、地球が見えるんじゃないかと思います。
うん、はい。
はい。ということで、今回もメールを紹介してきました。皆さんどうもありがとうございます。
はい。たくさんのメールありがとうございました。はい、
紹介できなかった方々ごめんなさい。
ごめんなさい。今回、いろいろメールをいただいて、で、今日みたいにパッと答えられそうもないような、質問とかもいくつかいただいているので、はい、それは一つの番組としてまた今後取り上げていこうかなと思ってますので、は
い、一応棚にね、
今日まで
置いてそうですあるので、
はい、今日まで読まれなかったからもう読まれないっていうわけではないものもあります。
はい。はい、ではですね、メールの宛先とか、はい、告知の方をして、終わりたいと思います。
はい。
メールの宛先は。rika@0438.jp rika@0438.jp です。また、メールなんですけれども、そんないプロジェクトで、持っているウェブサイトからもお送りいただけます。ウェブサイトの URL は、そんない .com、sonnai.com です。そんな理科の時間にメールを送っていただくには、そんない .com のウェブサイトから理科の時間のアイコンをクリックしていただくと番組が一覧になっているところがあります。そこの右側にメールの送信フォームがありますので、そちらから送ってください。またそんない .com のウェブサイトでは、そんない理科の時間以外にも、そんないビーズの時間、そんない雑貨店、そしてそんなことないしょというそんないプロジェクトで配信している番組すべてが、すべてを聞くことができますし、過去の番組も、全部そこに載っているので聞いてみてください。あとですね、Twitter や YouTube での番組配信、番組の情報配信もしておりますので、そちらも見に来てみてください。よろしくお願いします。というわけで、そんない理科の時間第201回お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。